京都市京セラ美術館アートカフェタイム。マキコミックス京都月曜日第3週目は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けするコーナーです。さあ今日は素敵なゲストさんにお越しいただいています。京都市京セラ美術館で5月8日の日曜日まで開催中の第3回パッドイン京都京都版画トリエナーレトリエンナーレ2022の実行委員で版画家でいらっしゃいます出原司さんにお越しいただいています。出原さんこんにちは。
こんにちは、出原です。
よろしくお願いいたします、はい、出原さんは今ちらっと私肩書きだけご紹介したんですけれども、どういうことをされている方なんですか？
基本的には版画家でいいんです、はい。3年ほど前まで、京都芸大というところで、ずっと版画を教えていたんです、
はい。
退任しまして、それから北区の、嵐電の東神駅の近くでリトグラフ工房というのをやってます、
はいはい、リトグラフ工房、
はい、
実はね打ち合わせの時にリトグラフについても教えていただいてたんですけど、はい、この、版画の種類なんですよね。
そうです、版画ざっくりと木版画と、銅版画とでシルクスクリーンとそれで今のリトグラフ、これは日本語では石版画、石の版画と書きますけれど、
はい、
の大きくは4つに分けられてます。
そうなんです。でね、そのリトグラフのがどんななんですかっていうのをお話をしていただくと今日のこの番組全部を使う感じになってしまうので、またこれは改めていずれまたお話をしていただくということで、はい、はい、ごめんなさいなんですが、はい、リトグラフという版画をされているということ、はい、工房をされているということで、はい、
そうです、
はい、今日はもう展覧会の方のお話を、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、今ご紹介したこのパッドイン京都京都版画トリエンナーレっていうんですけれども、こちらはどういう展覧会になりますか？
タイトル長いですね。版画の展覧会なんです、
はい。
でもさっき僕がざっくり4つほどに分けられる版画と申しましたけれども、はい、どのジャンルでもそうなんですけれども、うん、いろいろ、どんどん進化しているんです。で、うん、版画ってなんだろうって思うような作品、そうですね、皆さんはあんまりご存知ないかもしれませんけど、例えば、リトグラフというのは今では皆さんご存知のオフセット印刷で、
はい、
印刷の
印刷技術ですね、
元になったものです、
はい、
それから銅版画はね、
はい、
皆さんグラビアアイドルってご存知でしょ、
はいはい、
なんとなしにグラビアっておっしゃってますよね。
あ、言ってます、ね、あんまり意味考えたことなかったですね。
グラビアってグラビュール、はあ、銅版画のことです。
へえ、あ、そうなんですか。
美しい色彩、
はい、
陰影が表現できるんで、雑誌の一番真ん中の一番いい印刷のところにそのグラビア印刷を使って女性が載ってることが多かったので、そういう方のことをグラビアアイドルっていうようになってしまったんですよ。
あ、そうなんですね、はい、いや知らんことばっかり
というような、
は
い、どんどん写真とか、
うん、
あるいは映像動画ですね、はい、とかそういうものも、もともとは版画の技術というものがたくさんあって、そういうものを駆使した版画も、現在はその若い作家作り始めてます。で、そういうものを一緒に、昔ながらの版画もあるし今の最先端の版画も見られると、そういう展覧会です。
じゃあもう本当にバラエティ豊かというか、なんかこういろんな作品があるわけですね、
はいはい、とても面白い展覧会だと思います。
はい、この出展されているのはどういう方が出展されてるんですか？
この展覧会はね、よく言うその公募展、みんなが出せて審査員がいてという展覧会、じゃなくて、
はい、
そうですね、版画のことをすごくよくご存知な専門家の方、うん、
はい、
これは全国にいらっしゃる方にお願いをして、お一人、たった一人の作家を推薦していただいてます。
あ、
だから20名ほどの推薦者がいてて、
はい、
20名ほどの、はい、作家が作品を、美術館という大きな場所で展示をするという、そういう展覧会になってます。で、出品者の条件はほとんどなくて、
はい、
50歳以下、
ほう、
それから、まあ、日本にお住まいになっていればいい。まあ、これぶっちゃけ運送費とかもあるんですが
確かに今いろいろ難しいですもんね、
はいはいそういった展覧会です、はい、
そうなんですね。いや、もうあれですね、それぞれの専門家の皆さんの一押しさんが集まってこられている展覧会ということなんですね。
その通りです、はい、
そうなんだ、なるほど。まあ、そんな中でいろんな作品があるわけですが、伊豆原さんが面白いなと思われたアーティストさんってどんな作品を出してらっしゃるんですか？
この展覧会ね、ちょっと言い忘れたけれども、アカデミー賞っぽいというか、20人の作家が要するに、舞台の上にノミネートされます。で、その中から賞、を選ぶんです。で、この京都版画トリエンナーレ大賞、それからこれがお一人、
はい、
で優秀賞の方お二人、
うん、
で、これがスポンサーの名前言っていいのかな。
あ、どうぞどうぞ。
スポンサー日社、
はい、
という印刷会社さんなんですけれども、日社財団賞という4つの、賞がその中から決められるという展覧会です。
ただ出品されるだけじゃなくて、はい、ちゃんと賞がついてるわけですね。
はい、そうです。
おお、
その中でですね、僕が大変興味を覚えたのは、まあ、ちょっと大賞は吉岡俊直という方で、
はい、
他にもその優秀賞に森末由美子さんなんかもいらっしゃるんですけども、優秀賞の、
はい、
沢田花さん、それから、
はい、
日社財団賞の、芦川瑞希さん、
はい、
というお二人のことをちょっとお話ししたいなと思います。
ぜひお願いします。
まずその芦川さんなんですけれども、はい、この方の作品は、さっきちょっと説明難しいですと言っていた、私が工房を営んでおりますリトグラフという技術技法でできております。
はい、
そうですね、もうパッと見ロートレックのポスターであるとかを思い浮かべてもらうと一番わかりやすいかなと思います。
はい、
他にも例えばアルフォンス・ミュシャって、
ミュシャ、はい、
お酒のポスターとか、お酒のラベルとか、
はい、
すごく有名ですね。ああいうものをすごくたくさん、これまで刷られてきた、そういう版画を使っていらっしゃいます。
はい、
で、彼女のそのユニークなところは、版画ですので機械刷りをします。で、機械の中に入らない紙は刷れないんです。だから大きさに制限があるんですね。
なるほど、はい。
で、それでも彼女はすごく大きな作品が作りたかったので、会場に行って見てもらうと分かるんですけれども、小さなといってもそうですね、30センチ40センチぐらいかなの、まあ、一般的な大きさのリトグラフがかなりたくさん集まって、高さが3メーター横幅4メーターぐらいになるのかな、巨大な作品を見ることができます。で、もうちょっと突っ込んで言いますと、でそれが何を表しているか、描かれているかということなんですけどもね、はい、あんまり言っちゃうと行く楽しみがなくなるかもしれませんけども、
はい、
実は僕もそういう作品作ったことがあって、やっぱりそういう大きな画面にどうしてもしたい作品というのは、例えば大自然の前にして、
はい、
人間、なんか小さな自分をこう発見するとか、あるいはちょっとね、今の世の中でいろんなことが起こるのですごく実感があるわけですけども、災害の現場の前でも言葉がなくてもうどうしたらいいかわからんで、そんなもう ね、ぼうばくとした気持ちみたいなものがやっぱり浮かんでしまう、はい、で実はそんな現実それを映してきたという作品ではないと思うんですけれども、やっぱり立つとなんかそういうことに心がこう動いてしまうような作品になっていると思います。でもそれ思いだけじゃなくてたくさんの作品で集まっているんで、そうですね、漫画のコマみたいな。
そうなんです、実はね、私ちょっと一足先に、はい、見せていただいたんですけど、ね、展覧会足運ばせていただいたんですけど、ね、壁一面に作品がドーンってあるので、はい、何も聞かなかったら私はそれが一つの作品だと思う、一つ、まあ、もちろん一つの作品なんですけど一枚もののような、ね、イメージがあったんですけど、近づいていくと小さな作品がたくさん綺麗に整然と並んでいて一つの作品になっているんですよね。でその今おっしゃったそのちょっと劇画の小回りのような、はい、ですよね
そうなってるんですよね、
はい、
でそこに彼女のオリジナルのこう不思議な描線で描かれた人物とかがなんか断片的に出てきて、うんうん、これがなんかちょっと救いようのないような画面がすごく軽やかになっているような気もして、はい、とても私は興味を覚えました、はい、
確かにそのなんかこう すごいこう考えさせられるところもあるけれどなんかこうライトに見られるところもあってみたいな感じは確かに受けましたね、はいはい、そう迫力がとにかくありますぜひご覧になっていただきたいなと思います、
は
い、
もうお一方、
はい、もう一方は
やっぱり賞優秀賞というのを取られた澤田花さんという、うんうん、作家の作品なんですけれども、はい、これはねここでこうラジオで説明するのが非常に難しいんですけれども、はい、いわゆるコンテンポラリーアート現代美術といわれる、作品にこんなものよく使われてますよねというものがもうごったにのように、うん例えば画像プロジェクション、はい、この頃ほらビルになんかビルがこう美しいに覆われたりする ああいう技術のようなものであるとか、うん、テレビモニターの上でなんか CG を使ったようなものなんかもありますし、うんはい、なんかね中にはその Google マップっていうのかな、うん、なんか行ったこともない街を、自分が歩いているような気になるような映像とか、はいそういうものがこう縦横無尽に駆使されていて、うん一体これは何を言ってるんだろうと思わせるような、作品でもう一つずつを説明するとちょっと、話が長くなっちゃいますので私が一番興味を持った一つだけちょっと取り出してお話しすると、壁に小さな、額が飾ってあって、
はい、
で入っている絵が何とも言えない、なんか異様な、
うん
作品なんです、
はい
これ一体何かなと思っていたら、その澤田さんが、キーになるような言語をいろいろ考えてこんなものを表現したいというものを文字列にしてでそれをコンピューターに与えると AI っていうんですかね、
はい、
が勝手に絵を描いてくれる出てきた作品なんですよって、説明を聞いてすごくびっくりしてじゃあこれって一体誰の作品なんて思ったりもしたんですけどそういう一体これ何を表現してるんだろう、うん、あるいはこれ一体オリジナリティとか、
はい、
作家ってどこにいるのみたいなことをいろいろ考えさせてもらうという、うん、とても面白い作品だと思います、
はあはい、そうなんですよねなんかね なんていうのかこう一つだけ物体があるんじゃなくてそのエリアが全部作品っていう感じになってるんですけど
そうです、ねはい、立体もあるし
ありますよ ねいろいろあって、はい、で頭の固い私はこれ版画なんですかっていうのを
本人曰くですけども、
はい、
頭の中にある、こんなものを生み出したいっていう考え、
はい、
そのものがちょうど木版画で言うたら板に何かを刻み込んでいるような、うんまあ、作業だと、
はい
まあ、形はもちろんないんですけど、
うんうん、
でそれをいろんな色のインクで絵の具で紙に吸ったりするのでいろんな結果が生まれるでこういうのって版画的じゃないですか みたいなことを言われて、ああそうかもしれんと僕も
思います。そうなんですよ。だから版画っていう概念をおおっていう感じで、なんかね頭の中をこうニュニュニュニュってされるみたいな、そんな感じの、
はい、
はい、作品でした、はい、おなるほど。いやもうね、他にもまだまだたくさんのいろいろ刺激的だったりとか、ほのぼのとしたような作品もあります。
もうご自分の身近なものをね、はい、すごくエモーショナルに描いてる作家とかね、本当にいろいろな方がいらっしゃいます。伝統的な版画も並んでます、
う
ん、
そうですよね、はい、本当に様々な版画が楽しめますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。で会期中にトークイベントもいろいろと予定されているそうですね。
はい、大きなものから紹介しますとね、はい、4月の30日土曜日の1時半から、
はい、
美術館 の、 ね、エントランス入って、ショップがあって、それをの奥に、うんうん、公演室というのがあるんですけども、はい、そこで、パッドイン京都から見えてくるもの、
うん、
現代版画は鑑賞によって何を届けるのかというテーマのシンポジウムが開かれます。
はい、
はい、内容はまあその日のお楽しみにしていただいたとして、まあ入場券とか版券があればどなたでも、予約はいりません、入れます。ただ先着80名というふうに考えておりますので、
はい、
あんまりたくさん来てもらうとちょっとという
今ねコロナ禍っていうのもありますしね、はい、はい、
それから会期中の毎週土曜日日曜日それから祝日には2時から、必ず私たち実行委員によるギャラリートーク、これ全体こんなですよって言ってツアーでお見せするというもの、それから、アーティストトーク、これは、出品している作家が、実際に自分の作品はこんな思いで作ったとかいうことをお話ししてくれるという催しも、開催いたします。これは2時前ぐらいに展覧会場の入り口にこれまた入場券とか、持ってきていただいたらどなたでも、入っていただけますのでよろしくお願いします。
はい、ぜひおすすめです。これね、はい、説明していただいたりとか、
そうですね、なるほど、聞いた方が面白いものもたくさんあります。、
は
い、
なんかより深くね鑑賞していただけるのかなと思いますので、はいはい、ぜひ会えばお願いいたします。はいはい、京都市京セラ美術館リニューアルしてなんですけれども、伊豆原さん何か京都市京セラ美術館のリニューアルの感想ってあります？
僕だけじゃないと思うんですけどね、はい、やっぱりすごく綺麗になりました。
はあ、そうですよね、
青木館長 の、 この美学が全開っていう感じでね、うん、はい、びっくりしたのはこう女性たち、若い女性とかがあれはインスタグラムとかに載せるんでしょうね、はい、そういう映えポイントとか、あるいは結構結婚披露の前撮りというんですか、うん、
あ
もうドレスを着て写真を撮ったりするのがもう日々行われていて、はい、昔の美術館を知る者にとってはこう穴暗いとこでみたいなのがあったのがね、素晴らしい場所になってるなと、
はい、本当ですよね、
はい、思いました。ただまあ何せその随分昔の建物90年も前のものですから、そこに最新の設備の美術館ギャラリーもくっつけたんで随分中複雑になってて、
うんうん、
私たちの会場にも、何々って展覧会こっちでしょうかっていう迷われてる方がいらっしゃいます。でもねこれ中には分かりにくいと思われる方もいらっしゃいますけども、まあ美術館に来るということは何かこうまっすぐ目的地に最短で行くというものじゃないと思うんですよ。で美術館は本当に歩き回ってあんな楽しいところはないです。用がなくてもその古い玄関口があって、でそこから階段が上に上がって、上にはステンドグラスが、ついています。どうもね、はい、不思議なステンドグラスで白いところが白い絵の具で塗ってあったりして、これ影になったら白違うよねとかいうような、なんでかなみたいなものがあってすごく楽しめますよ。
もうね、一日楽しめる、はい、かなと思いますので、ぜひ、はいはい、お越しになってください。はい、最後に伊豆原さんから皆さんリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、 まあ繰り返しになっちゃうんですけどね、うん、そう思ってこしらえたり、したわけではないんですけども、伝統的ないわゆる版画、を全うして、それをうんと進化させる、深く極める、作品もありますし、これぞコンテンポラリーという、ものすごく現代的で新しい形のもの、これが季節して同じ部屋に向かい合わせになるように、展示をする、まあ、ハメになったというか、そういう展覧会になっています。すごく面白いと思いますので、ぜひ皆さん足をお運びください。
ありがとうございます。第3回パッドイン京都、京都版画トリエンナーレ2022、こちらは5月の8日まで開催していますので、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。詳しくは京都市京セラ美術館のウェブサイトの方ご覧になってください。はい、いや今日はなんかたっぷりお話伺って、まだまだ実はですね、詳しいことお話しいただきたかったんですが、そろそろお時間になりました。はい、伊豆原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お話しいただきましたのは、第3回パッドイン京都、京都版画トリエンナーレ2022の実行委員会で、実行委員で、そして版画家の伊豆原司さんでした。ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。